どうぞコリント人への手紙第1章を開きください。私たちが神の子供と私たちが神の子供と呼ばれるために父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。こんなふうにヨハネが言ってます。私たちがこの救いに預かるにあたって神様がどんなに大きな愛を示してくださったのか、そのことをいつも覚えることは我々クリスチャンにとって大切なことです。主がどれほど大きな犠牲をあなたの救いのために払ってくださったのか、そのことをいつも覚えることは非常に大切です。なんでそれを覚えることが大切なのか、私たちが神様に救われたことを覚えてそのことを感謝しているならば、間違いなくそれが私たちの信仰の原動力となります。主に喜ばれる歩み続けていくための動機になります。主の言葉である聖書の教えに忠実に歩み続けていくための正しい動機になります。なぜなら私たちが絶対に失ってはならない動機っていうのは主への愛でしょ。神様への愛です。神様を愛するから私たちは従っていこうとします。神様を愛するから神が喜ばれることをしていこうとします。神を愛するから私たちは喜んで奉仕をしようとします。神を愛するから喜んで私たちは託されている家庭におけるいろんな責任を果たそうとします。私たちが全てのことをするのは私たちが神様を愛するからである。だとしたら私たちはしっかり神がどんなことを私のためにしてくれたのか、あなたのためにされたのかをしっかり覚えることです。あの十字架を私たちが見たときに、死なる神様がどんな大きな犠牲をあなたのために払ってくれたのか、どんな大きな愛であなたが愛されているのか、そのことを私たちはしっかりと覚えなきゃいけない。イギリスの賛美歌の父と言われているアイザック・ワット、彼はたくさんの賛美歌を書きましたけれども、その中でも私たちがよく知っている賛美歌は賛美歌の142番です。歌詞はこんな歌詞です。栄えの主イエスの十字架を仰げば、世の富誉れは塵にぞ等しき。十字架の他には誇りはあらざれ、この世のものみな消えなば消え去れ。見よ主の御頭、見て御足よりぞ、恵みと悲しみこもごも流れる。恵みと悲しみ一つに溶け合い、茨はまばゆき冠と輝く。ああ主の恵みに報いるすべなし、我が身と玉とを捧げてぬかずく。この特に5番のところは賛美歌21ではこんな風になっています。ああ主の恵みにこたうる道なし、我が身のすべてを主の前に捧ぐって。ちょうどこの当時のイギリスは詩篇を歌ってました。こんな賛美歌はなかったんです。アイザック・ワットは自分たちのそのような信仰の思い、主の素晴らしさ、そういったものを曲にしました。そしてその曲が歌われたんです、世界中で。今私たちもこの曲を歌うときに、私たちも主イエス・キリストの十字架を見上げて、一体この恵みに対して、この神の愛に対して、この犠牲に対してどのように応えていこうかって、それに正しく応えるは一つしかないって、自らのすべてをもうすでに神に捧げたんですが、今一度そのすべてを主に捧げて主の御心を行っていきたい。そうやって信仰者は生きてきたんです。そうやって私たちの信仰の勇者たち、先輩たちは生きてきたんです。神の恵みを覚え、そしてその神の恵みに応えようとしたんです。パウロがやってること同じなんです。パウロはコリントのクリスチャンたちに、あなたたちはもう一回しっかり目をイエス様のあの十字架に向けなきゃいけない、あなたたちはしっかりと神様があなたに与えられたその祝福を覚えなきゃいけないって。 なぜならその祝福を覚えることによって私たちの生き方にそれが反映されていくからである。だから彼は10個のクリスチャンに与えられたその祝福をこの一章に記しているわけです。彼が私たちに言ったこと、当然一義的にはこのコリントの教会の皆さんに対して言うわけですけれども、彼が言ったことはクリスチャンというのは神に属するものだって、クリスチャンというのは神によって罪が完全に清められたものであるって、クリスチャンというのは神様から神の恵みと平安をいただいたものであるって、クリスチャンというのは神によって罪から救い出されたものであるって、そして彼はクリスチャンというのは神によって祝されたものであると、大変な祝福を神様は私たちに与えてくださった。パウロはこのコリント第一の手紙の一章の5節のところで私たちに教えるわけです。神様はあなたや私をクリスチャンをその罪から永遠の滅びから救ってくださった、でもそれで終わったんじゃなくて救われたあなたを神様は成長させてくれるって、それがこの5節のところに記されていました。5節のところには、というのはあなた方は言葉といい知識といい全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたからですとあります。彼が教えたかったことは、私たちクリスチャンというのは神様から大変な祝福をいただき、それゆえに私たちは豊かなものだって。そういう祝福をいただいてるんだ、それだけ私たちは祝福によって飛んだものになったのだということを彼は私たちに教えるわけです。私たちはどんな祝福をいただいたのか、もうすでに5節の中で見てきました。我々はこの地上においてのありとあらゆる必要を神様が満たしてくれるという、そういう約束を見てきました。イエス様を信じてこの罪の救いに預かったクリスチャンであるあなたは神様から約束をいただきました。この地上の信仰生活において全ての必要が与えられ続けていくって。それは心の内面的な必要だけでなくて物質的な全ての必要が与えられるんだと。繰り返しますけれども、あなたの欲しいものが与えられると言ってません。あなたの必要が与えられると神様は約束された。だから私たちはこの神にあって本当の満足を持って生きることができる、それが神の約束でした。同時に私たちは永遠の天国に入るためのありとあらゆる必要が満たされているんだということを知っています。この地上での生活が終わったときに神はあなたを天国に導いてくださる。なぜならもうあなたは天国民として生きるもの、そのように変えられたからです、ね、もうすべてその天国に入るために必要なことは神様がしてくださったと。だからパウロは、私たちはすべてにおいてキリストにあって富んだものであると、豊かなものであると、そのように言ったわけです。で、皆さんに5節見ていただきたいんですけれども、確かにあなた方はすべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたんだと、このように記されています。しかし、じゃあなぜ彼は言葉といい知識といいとこのようにこれらの言葉を付け加えたんでしょう。すべてと言っておけばそのすべてが含まれるはずじゃないですか。すべてなんですから。しかしそれでいて、あえて彼はここに言葉といい知識といいと、これら2つを加えてます。何のためにパウロはそんなことをしたんでしょう。言えることは、実はこれら2つのことがクリスチャンにとって非常に重要だからです。クリスチャンであるあなたにとって、あなたの言葉やまたあなたの知識、ね、それが非常に大切だって。どういう意味か説明します。ここでパウロが教えようとしていることは、確かに全ての必要が満たされたっていうんです。そしてあなたの言葉においてあなたが成長していくため、つまり神が喜ばれることを常に語るような人としてあなたが成長していくために全ての必要が満たされているっていう話です。そしてあなたが知識においても、神を知れば知るほど何が起こるかって、神の御心を知るんです。 その知識においてもあなたが成長していくために全ての必要が与えられているって、パウロはあえてそのことを強調するんです。今から私たち見ていきますけども、なぜ私たちにとってこの言葉が大切なのか、なぜ知識が大切なのか、しばらくご一緒にこの御言葉を見ていきましょう。まず言葉においてです。パウロが言っていることっていうのはね、クリスチャンであるあなたは言葉において成長するっていうんです。どういう意味か、あなたの言葉が変えられていくって話です。あなたの言葉が、さっきも触れたように、神に喜ばれる言葉を語るものにあなたは成長していくっていうことです。神様がお喜びになる言葉、また神様がお喜びにならない言葉、存在していることはあなたはもうすでにご存知です。今から神がお喜びにならない言葉をいくつか挙げてみます。いいです。こういう言葉があなたの口から出てくることを神はお喜びにならないんです。いいです。一つ目です。で、今私たちが一緒に見ていくところは、あのソロモンが与えてくれた箴言の御言葉です。ですからどうぞ箴言のところをご一緒に見ていきたいと思います。まず神様がお喜びにならない言葉の一つ目は、真実を歪曲した言葉です。箴言の8章をご覧くださいます。8章の13節のところにこんなふうに記されているところがあります。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎む。今注目したいのはこのねじれた言葉というところです。このねじれた言葉っていうのは、正しい道から離れるとか正しい道を捨てるということです。箴言の中に8回この言葉は出てきます。特に6章の14節にその言葉が出てくるんですけども、そこをご覧いただくと、このねじれた言葉とねじれた心とが非常に関連していることがお分かりになると思います。14節にはこうあります。6章、そのねじれた心はいつも悪を図り争いをまき散らすとあります。ですからこのねじれた言葉っていうのはねじれた心から出てくるんです。つまり正しい道から離れてる、正しい道を捨ててる、そういった間違った悪い思いからこういうねじれた言葉、正しくない言葉が出てくるんです。ですから事実でないことを言ったりですね、この後もいくつか見ていきますけれども、人の例えば悪いことを言ってしまうとか、ね、そういったこともそこには含まれるでしょう。まず一つ目に私たちが見たことっていうのは、真実を歪曲した言葉、正しくないこと、真実でないことを語ること、神様お喜びにならない。二つ目、自分の知恵によって語る言葉です。自分の知恵によって語る言葉です。箴言の18章の2節のところをご覧いただきますとね、そこに愚かなものはって書いてます。愚かなものは、なぜ愚かなのか、英知を喜ばないと書いてます。ただ自分の意見だけを表すって。この御言葉が私たちに教えてくれるのは、愚かな人ってのは、神の前で愚かな人ってのはこういう人なんです。英知を求めないということは、神様の知恵を求めないんです。神の知恵を求めなくて、この人は自分の考えを語りたいんです。私はこう思ってるって、私はこう考えてるって。じゃあその結果何が起こるか見てくださいます。7節、6節のところ、愚かな者の唇は争いを起こし、その口は鞭打つ者を呼び寄せるって。つまり自分の考えで、神の知恵を無視して自分の考えを語るときに起こってくるのは、さまざまな争いであるって。なぜそんなことが起こるのか、神の知恵を求めて語らなければ言うべきでないことを言ってしまうからです。そしてその結果さまざまな問題が生じるんです。7節見てくださいます。愚かな者の口は自分の滅びとなり、その唇は自分の魂の罠となるって。経験ありません？言葉によって失敗してしまうこと、言葉によっていろんな問題に陥ってしまうこと、 言い方を変えたら私たちに必要なのは神様の知恵なんです。そのことはまた私たちは後で見ていきます。3つ目に私たちが口にしてはならないこと、また行ってはならないことっていうのは陰口です。箴言の26章のところにソロモンがそれに関する教えをこんなふうに記しています。20節のところに、焚き火がなければ火が消えるように、陰口を叩くものがなければ争いは止む、置き火に炭を、火に焚き木をくべるように、争い好きな人は争いをかきたてるって書いてます。この陰口っていうヘブライ語ですけれども、これはささやきであるとかつぶやきという意味を持った言葉を使ってます。もっと分かりやすい言葉で言うならば、やっぱりゴシップですよ。特にここでこの陰口っていうのは、その人に本人に全く知られないようにして、少数人数の間かもしれない、そういうところで支えたりつぶやいたりするんです。何をつぶやくのか、悪口ですよ。ソロモンが言うのは、そういう人がいなくなれば争いが問題がなくなるって言うんです。そういうことが起こってるからいろんな問題が生じてるんだって。で、私たちが覚えなきゃいけないのは、クリスチャンである皆さん、このような人に対する陰口というのは神が憎んでらっしゃいます。いいです、神が憎んでらっしゃる。なぜ憎むか言います。新約聖書のローマ人の手紙の一章の中で、パウロはここでクリスチャンでない人たちの特徴を表しています。これが救われていない、神を知らない、救いに預かっていない人たちの特徴です。それがこのローマ書の1章の28節のところから出てきますけれども、29節ご覧いただきますと、こんなふうに記されています。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと、ごめんなさい、彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、出てきました。そして30節に、そしえものと続いていきます。今この29節にあったこの陰口を言うものって、もちろん新約聖書ですからギリシャ語で記されてますけども、ここでも一番分かりやすい訳をするとしたら、ゴシップをこう言う人たちです。ゴシップをする人たちです。ここで使われている言葉っていうのは、ささやくとか悪口するとか残言するとか、ですからここで使われている言葉っていうのは、他人を陥れようとして事実を曲げ、偽ってその人の悪いことを人々に告げることですよ。そういう言葉がここでは使われているんです。想像できますでしょ。誰かが誰かの悪口を言ってるんです。誰かが成功することを望まないし、逆にその人たちが失敗することを望んで悪いことを言いふらしてしまうって。なぜ神様がそういう陰口を喜ばれないか、今お話してきたように、この陰口っていうのは救われてない人たちの特徴です。まだ神の子供ではなくてサタンの子供であった、サタンに用いられていた、サタンの手先であった時の生き方がこのような生き方だったからです。クリスチャンであるあなたはそこから救い出されたんです。ですからそのような陰口をもし信仰者であるあなたがなすならば、神は大変心を痛めてらっしゃる。そのことを私は覚えなきゃいけません。で、そのような陰口をするそのするような人たちに神様からの祝福はないということは、箴言の16章の中でソロモンこう言っています。ねじれ者は争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせるって、箴言の16章の28節です。人の悪口ばっかり言ってる人には近づいてきません。だってそんなこと聞きたくないですもん。そんなことを聞いてるとだんだん不愉快になってきます。だから親しい友がその人から離れていくって言うんです。いいです、そうやって祝福を逃すんです。 こういう陰口を語る者たち、その人たちを神様が憎んでおられることは明らかですし、また今度は陰口ではなくて、ある種オープンで、もう少し大きな場で人を中傷する人たち、誹謗中傷する人々、これも神に喜ばれません。箴言の26章のところをご覧いただきますので、28節にこうあるんです。偽りの舌は真理を憎み、へつらう口は滅びを招くって。偽りの舌、偽りを語る人々、悪いことを、事実でないことを誰かに告げるような人たち、さっきから見てきているように人の悪いことです。事実でないのに人の悪いことを誰かに告げるような、この人たちの問題は一体何かというと、御言葉を言うように、彼らは真理を憎んでいると。つまり神の前に正しくあろうなんていう願いがないんです。真理をたとえ知ってはいても、自分の意思で真理に逆らい続ける選択をしているんです。で、なぜこんなことが起こったのか、実はこの文脈を見ていきますと次のことがわかります。今箴言の26章を開けてくださっているとしたら、24節ご覧くださいます。憎む者はと出てきます。26節にも憎しみはと書いています。つまりソロモンが言っていることは、このように人を悪く言う、その原因となっている思いは何かというと、その人たちに対する憎しみなんです。誰かに対して憎しみを抱いているならば、その人が失敗することを望みます。その人に不幸が訪れることを望みます。いいです。そのことをここでソロモンは私たちに言っているわけです。憎しみを抱いているから、その人の評判を台無しにしようと誹謗中傷をするんだって。今私たちはこうして神がお喜びにならない言葉を見てきました。信仰者の皆さん、御言葉が私たちに言うのは、かつてのあなたはそういう生き方をしてたでしょって。でもあなたはそこから救い出されたんであって、救い出されたあなたを神様はますます変えて、あなたの言葉をますます変えて、神様がお喜びになることを語る、そういう人へとあなたを成長させてくれるんだって。イエス、これが神様がクリスチャンのうちに始められた働きなんです。そこで、ペテロ第一の手紙の3章のところを見ていただくと、こんな風にペテロが旧約聖書の御言葉を引用して記しています。ペテロ第一の3章の10節から見ていただくと、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、つまりこの地上にあって神様の豊かな祝福をいただきながら生きていくためにはどうしたらいいのか、こう言ってます。ペテロ第一の3章の10節です。舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。死の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かうって。このことにつきません？もしあなたが神様からの豊かな祝福をいただきながらこの地上のクリスチャン生活を全うしていきたいと思うんだったら、この御言葉にしっかりと目を留めなきゃいけない。御言葉は繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し私たちに教えるんです。言葉に注意しなさいって。言葉で罪を犯しちゃいけないって。神様が喜び、神様が祝福した人たちというのは、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らない者たちである。神様が喜ばれる人は、神の前に善を行う人たちで、神が喜ばれることを行う人たちです。さて、こうして御言葉を私たちに教えてくれるんです。こういった言葉を神は憎んでらっしゃるって。そういう言葉があなたの口から出てこないように。でも現実は悲しいことに、こういった言葉が口から出てきたり、今出てきたようなリストを私自身が行ってしまうことを我々経験しているはずです、ね、私たちは本当に弱いもんです。私たちは本当に罪深いもんです。ですから今どうやったらこういう罪に勝利できるのか、6つのことを今皆さんに挙げますね。 ぜひこういったことを実践してみてください。一つ目に何が必要かというとね、どうやったら勝利できるかというと、一つ目は正しいことを行っていくという選択をすることです。あなた自身が、神様、私はあなたの前に正しいことを行っていきたいです、その決心をすることです。そこから始まるんです。そのためにまず我々は自分の罪を神の前に悔い改めることが必要です。神様、私は言葉でもって罪を犯してきました、許してくださいと。私はあなたの前にあなたが喜ばれることを語っていきたい、あなたが望まれること、それを語っていきたいと。どうぞあなたの前に正しいことを行わせてくださいって。ローマ人の手紙の12章の中で17節にこのように記されています。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさいって。21節、悪に負けてはいけません、かえって善を持って悪に打ち勝ちなさいって。嫌なことを言う人がいるかもしれない、あなたが傷つくようなことをする人がいるかもしれない、しかし神様があなたに問われていることは、その中で正しいこと、神がお喜びになることをやりなさいって言うんです。それがあなたの責任だって。感謝のことに神様はそのあなたを助けてくださいます。でもまず私たちが決心しなきゃいけないのは、神様、私はあなたの前に正しく歩んでいきたい、それが一つ目です。二つ目、主の助けをいただくことです。神の助けをいただくことです。正しいことをしていこうと、どんなに私たちが決心をしても、自分の力でそれができるかというと、ご存知のようにできません。それはだから備えられた神様の助けをいただいて、それを実践するんです。力は私たちのうちにあるんじゃなくて、神のうちにあるんです。パウロはピリピ人の手紙の2章の13節のところでこう言います。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ。つまり神様が何を我々信仰者のうちになすかっていうと、こんな風に生きていきたいって、そのように働くんです。皆さんが神様のお言葉をお聞きになると、うちに内在している聖霊は、神様、私はこの聖書が教えてくれるように、この御心のように生きていきたいという、そういう願いを皆さんのうちに与えてくれるんです。ありますでしょ。あなたが神様の前を正しく歩んでいらっしゃったら、確実に神はそのような願いをあなたに与えてくれるんです。パウロが言うように、あなたのうちに志を立てさせるんです。そのように歩んでいきたいという思いをくださるんです。御言葉はそれで終わってないんです。こんなふうに続いてるんです。ことを行わせてくださるのです。誰が？神です。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる。そんなふうに生きていきたいという願いをくださるのも神だし、それを実践させてくださるのも神なんだとパウロは教えてるんです。いいです、ここに力があるんです。ですから信仰生活というものは、その備えられた神様の力をいただきながら、神の御心を実践していくんです。ですから私たちがこういった言葉による失敗、罪から勝利しようとしたら、神の助けをもらわなきゃいけないんです。三つ目、御言葉の学びです。私たちは御言葉をしっかりと学ぶことが必要です。ペテロ第一の手紙の中でペテロはこんなことを2章で言ってます。一節、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨ててって、悪口を捨ててってあるんです。ペテロが言ったことは、こういった間違ったことを捨てなさいって言うんです。で、2節見てください。2節はこうあるんです。生まれたばかりの血の身子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためだって。ですからペテロが教えたことは、こういう神の前に間違ったことを捨てなさいって、そして神の前に喜ばれること、あなたにとって益となることを選択して、そのように生きていきなさいって。何か、御言葉を慕い求めていきなさいって。御言葉を愛し、御言葉を学び、御言葉によってあなたが変えられていくように。いいです、御言葉はその力を持ってるし、その働きをあなたのうちになすんです。神様に喜ばれる人と変えられていくために、この聖書の御言葉を私たちはしっかりと蓄えて、この御言葉を正しく理解して、この御言葉に従っていくことが必要です。それによって成長し、救いを得るためだって。 救いを得るっていうのは罪からの救いの話じゃないことは皆さんご存知ですよね。いいです。救いというのは罪の許しで終わるんじゃないんです。救いというのはその後も継続するんです。私たちは救いというとどうも罪からの救い、それで終わってしまうように思います。救いは終わりません。その後も継続するんです。あなたをキリストに似たものに変え続けていく、それも救いの働きなんです。ですからペテロが言っていることは罪からの許しの話じゃないんです。救われたあなたがキリストにあって成長していく話をするんです。そのためには神様のお言葉が必要だって。四つ目に必要なことは祝福を祈ることです。すべての人を同じように愛することができたらどんなに幸せかと思います。しかし現実はなかなかそれが難しいことを我々は知っています。思いません？人間がいなかったら問題は存在しないんです。しかし神様はそんなふうにデザインなさいませんでした。いろんな人がいます。じゃあその中にあって私たちはどうしたらいいかって。いいです。呪うんじゃなくて、悪を願うんじゃなくて、その人たちを祝福してあげなさいって。ペテロ第一の手紙の3章の9節のところではこうあります。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいと書いています。ローマ書の12章の14節では、あなた方を迫害する者を祝福しなさいとパウロは言いました。迫害する者であっても祝福しなさいって。そんな人は私たちの周りにいませんでしょ。だから全ての人を我々は祝福するんです。でそのためにいいです。そのためにあなたは召されたとあります。ペテロ第一の手紙の3章の9節の後半に、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。つまりね、皆さん、私たちクリスチャンというのは人々に祝福をもたらすために救いに預かったっていうんです。呪いをもたらすためじゃないんです。ですからその人たちの上に神様の祝福があるように祈ってあげることです。あなたの肉は、あなたの罪はそれに賛成しません。そんなことすべきじゃないって。でも私たちは神によって救われた者として、その人たちの上に神様の祝福があるように祈るんです。正しいことを行うという選択をしなさいって。主の助けをいただき続けていきなさいって。御言葉をしっかり学んで成長しなさいって。祝福を祈りなさいと。5番目に、主の愛を覚えることです。私たちが覚えなきゃいけないのはね、どんな愛でもって自分が愛されたかということです。そこから始まるんです。ヨハネはこんなことを、ヨハネ第一の手紙の4章で言っています。皆さんよくご存知です。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。よく皆さん覚えていらっしゃいますよね。私たちが神を愛したんじゃない、神が一方的に私たちを愛し、私たちのために救いを備えてくださり、救いへと招いてくださった、ね、その後です。11節にこう言うんです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、何です、私たちもまた互いに愛し合うべきですって。なかなか私たちが愛することはできないのは、ひょっとしたら私たちがどんなに愛されているかということを忘れてしまっているかもしれない。だからいつも私たちはどのような大きな愛で、犠牲的な愛でもって愛されているのか覚えていなさいって。イエス様の愛を覚えるときに、私たちもその愛でもって人々を愛するようになっていくって。ですから主の愛を覚えなさいって。そして最後にもう一つだけ、主を恐れることです。主を恐れることです。私たちクリスチャンが覚えなきゃいけないことは、ここにいらっしゃるすべてのクリスチャンは必ず神の前に立ちます。この中にいるそうでない皆さんも神の前に立ちます。 すべての人間は神の前に立ちます。神様に逆らい続け、この救いを拒み続けた人たちは神の前に立って、すべての罪が明らかにされて、その罪にふさわしい永遠の裁きを受けます。しかし、その裁きから救われた我々クリスチャンは、同じように神の前に立って神様から褒美をいただくって。でもその時思いません？皆さん、神の前に立った時に、私の信仰生活でどうだったのかって、神様がこんな大きな犠牲を持って私を罪から救ってくださった、その主に対して私はふさわしく生きてきたのかどうか、私の人生は無駄にしてこなかったのかどうか、私は本当にこの救いを神様からいただいたものとして、その感謝を表す生活をしてきたかどうか。神の前に立つことを覚えている人は、今日という日を神の前に正しく喜ばれる歩みをしていこうとするっていうんです。なぜかっていうと、神の前に立った時に後悔しないためには備えてなきゃいけないでしょ。ですよね皆さん。神の前に立った時にしまったと思わないためには備えてなきゃいけない。突然誰かが、来客が来る、いつ来るか分かんない、今日来るかもしれないと備えていなきゃいけないじゃないですか。私たち信仰者に必要なことっていうのは、昨日のことではなくて、今日私たちがどう生きるかでしょ。ひょっとしたら今日私たちがイエス様の前に立つとするならば、今日と一日をどう生きるかが、あなたや私に課せられた責任です、ね、主を恐れる。神の前に私たちは立ち、すべてのことを見通していらっしゃるご存知である神の前で、私たちは裁きをいただくって。ひょっとしたら我々の信仰生活に欠けていることの一つっていうのは、この恐れかもしれない。もちろんリスペクトという、その畏敬というその思い、それも大切です。しかし恐れるという、その思いを私たちは神に対して持つべきじゃないのか。よく言われるじゃないですか、今は平和ボケした世の中だって、戦争が全然ないから、私たちは終戦記念日を迎えようとしているわけです。こういう時にはいろいろとテレビはそういった当時のいろんなことを放映してくれます。分かることは何かって、たくさんの人々が犠牲になったって、大変悲しい出来事だった。二度とそういうことがあってはならないと私は思うわけです。こういった時期に、このに関するいろんなニュースを聞く私たち、この時期に私たちが考えさせられることっていうのは、こういった大変なことが繰り返されないために、私たちはどういうことをすればいいのかって、私たちが神様に対する恐れを抱くっていうことが必要なのは、私たちの罪の問題っていうのが、争いの原因っていうのが、恐れるものがなくなってしまった時に起こるからです。私たちがもし神様を恐れているならば、私たちはその神の前に間違ったことをしないでおこうと思います。しかし、こういった平和ボケしてしまったときは、そういうことも考えないって、我々は恐れるものを持たなきゃいけない、恐れるものを持たなきゃいけないって、社会は確かにそう言うでしょう。でも我々クリスチャンの世界においても言われることは、今の時代っていうのは恵みぼけしてしまったと、何でも許されるからいいって、決してそうではないということです。私たちの一人一人の歩みには責任があるということです。私たちに、信仰者にとって必要なことも、神を恐れることです。神にふさわしい私たちは 尊敬の思いとともに、この方は清い聖なる神であるゆえに、私たちはこの方を正しく恐れるということが必要でしょう。ですから今見てきたように、こういったことが私たちが言葉における罪を犯さないために必要である、ぜひ皆さん考えてみてください、ね、ソロモンはこう言っています。箴言の8章の中で11節、主を恐れることは悪を憎むことであるって、ね、主を恐れることは悪を憎むことだって。主に対するこのような恐れを抱いているならば、私たちはいつ神の前に立つかわからないから、私たちは悪から離れていこうとする。ソロモンも今私たちが見てきたそのメッセージをこんなふうに語ってくれました。さて、今私たちが見てきたのは神様がお喜びにならない言葉です。主がじゃあお喜びになる言葉ってどういう言葉なのか。まず一つ目に言えることは親切な言葉です。箴言の12章の中にこのようにソロモンは記しています。12章の25節のところに、心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばすって。親切な言葉は人を喜ばせるって、親切な言葉かけてあげなさいって言うんです。それは彼らの罪を容認するって話をしてるんじゃないんです、ね、感謝を表したり人々が喜ぶようなことを口にしなさいって。だって我々さっき見てきたように、我々は祝福を人々に分け与えるために救われてるんでしょ。そのような親切な言葉っていうのは人を励ましてくれます。親切な言葉っていうのは心を慰めてくれます。喜びをもたらしてくれます。親切な言葉っていうのは神がお喜びになっていらっしゃる。二つ目に言えることは励ましの言葉です。テサロニケ第一の手紙のテサロニケ第一の5章の11節のところに、ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいって、ね、励ますんです。我々兄弟姉妹を、彼らがしっかりと神様と共に歩み続けるように彼らを励ましていくんです、ね、そして3つ目に言えることは慰めることです。同じテサロニケ第一の手紙の4章の18節には、こういうわけですからこの言葉を持って互いに慰め合いなさいとあります。で、どんな話をここでパウロがしたのかというと、思い出してくださいます。4章の中では再臨の話をしました、ね、そしてそれに対してみんな動揺してたわけです。そこでパウロが再臨に関する真理を教えました。そしてその後でパウロが言ったんです。この言葉を持って互いに慰め合いなさいと。で、この慰め合いなさいとここで使われている言葉は、その励ますとから力づけるって意味です。ですから、いろんなことで動揺するかもしれないけど、クリスチャンたちを励まして、兄弟たちを励まして、彼らがしっかりと御言葉の真理に立って生きていくように、そのように力づけてあげなさいって。そういう言葉を話す人たちになっていきなさいって。四つ目に言えることは、神の知恵によって語る言葉です。さっきは自分の知恵でした。神が喜ばれるのは神の知恵によって語る言葉です。箴言の12章の18節にはこんなふうに書かれています。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる、しかし知恵のある人の舌は人を癒すって。軽率に話して人を剣で刺すような者がいるって、しかし知恵のある人はその人の舌は人を癒すんだ。だから神様の知恵がいるんです。さっきも見てきたように、自分の知恵で語った時にいろんな争いが起こってくる、問題が起こってくるんです。私たちが語る時に神様の知恵をいただきながら語ることが必要です。伝道者の書の中にもこうあります。十章の十二節のところに、知恵のある者が口にする言葉は優しく、愚かな者の唇はその身を滅ぼすとあります。知恵のある者の言葉は優しいって、よく考えて神がお喜びになることを語 る人々、その人たちの言葉は素晴らしい技を聞く者たちのうちになすんです。最後にもう一箇所だけ、箴言の15章の23節のところに、良い返事をする人には喜びがあり、慈義にかなった言葉はいかにも麗しいって、ソロモンが言うことはこういうことです。正しいことを正しい時に語るなら、語ってる人間だけじゃない、その話を聞いてる人にも喜びがもたらされるって。こんなふうにありたいと思いません？語ってる人間が喜んでるだけじゃない、その話を聞いてる人にも喜びが分け与えられるって。どうしたらいいのか、正しいことを正しい時に語るんです。間違いなく神の知恵が必要でしょ。言葉で失敗を犯し続ける私たちです。神の知恵をもらうことを学ばなきゃいけないんです。信仰の勇者たちはそうやって生きたんです。神様の知恵をもらって、神の知恵によって語ったんです。なんで私たちがそれをしないのかです。御言葉はそのように私たちに教えてくれます。そしてあと2つあります。聞く人に徳を与える言葉を語りなさいって言うんです。聞く人に徳を与える言葉って、エペソの4章の29節でパウロは、悪い言葉を一切出してはいけないって、徳を養うのに役立つ言葉を話しなさいって言うんです。これも考えてみなきゃいけませんでしょ。私たちが話していることが本当に聞いている人の信仰を高めるものかどうかです。どういうことを私たちは語るべきか、聞いてる人の信仰が成長するために絶対必要なのは神様のお言葉なんです。さっきから見てるように、人々が成長するのは神のお言葉なんです。パウロもこう言ってます。コロサイの1章の28節に、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。何のために？それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。人々が成長するために私は語っているというんです。我々クリスチャンはそのような働きをすべきだというんです、ね、神の前に祈りながら、助けをいただきながら、私たちは私たちの言葉を持って聞く人々がそれによって成長していくこと。皆さん、今私たちは不可能なことを言ってるんじゃないです。こういうことを私たちの先輩たちは実践したんです。いいです。そこを私たちは見落としてしまったら、このメッセージ全く自分と関係のないものになってしまいます。御言葉が私たちに教えるのは、旧約であっても新約であってもいいです。神様はあなたを救ってくださった。そしてパウロがあなたに教えていることは、神はあなたをこういう人に変えようとしているって言うんです。だったらあなた自身がそのことを望んで、そのような人に変えていただくことです。その神様の働きを邪魔しちゃいけないんです。どんなふうに邪魔するか、私には無理ですって言うんです。できませんって言うんです。そうして神の働きを自らの罪をもって妨げてしまうんです。いいです。神様のお言葉というのはあなたの心に働くんです。神が何をおっしゃっているか、こんな風に生きなさい、これが御心だというんです。私たちは御心を聞いたときにそれに従いますというんです。感謝なことにその助けが備えられているんです。ですからこのような御言葉によって示される御心は私たちに希望をくれます。神がこんな人に私を変えてってくれるという希望です。その希望を持ってます。皆さん、今こんな人に神様は私を変えようとしてるんだ、その事実が皆さんの心を励ましてます。もう一つだけ、私たちはどういう言葉を話すべきなのか。親切な言葉であり、励ましの言葉であり、慰めの言葉であり、神様の知恵によって語る言葉であり、そして私たちは聞く人に徳を与える言葉、彼らの信仰が成長するような、そういう目的を持って語るべきだ、神の言葉を。そして最後に言えることは6つ目、無言って書きました。黙っていることです。私たちは何かすぐに語らなきゃいけないと思うんです。 黙っていることだって。箴言の17章の中で27節、自分の言葉を控える者は知識に富む者、心の冷静な英知のある者、愚か者でも黙っていれば知恵のある者と思われ、その唇を閉じていれば悟りのある者と思われるって。また箴言の10章の19節でもこうあります。口数が多いところには背きの罪がつき者、自分の唇を制する者は思慮がある。さっき見たように語るべきことを語るべき時に語るんです。ということは語るべきでないことを語るべきでない時に語っちゃいけないんです。時には私たち黙ってなきゃいけない、祈ってなきゃいけない、ね、その方が私たちが望んでいる結果をもたらすことにもなるんです。余計なことをいっぱい言ってしまって、結局それで問題を複雑化してしまったり、黙っていることが必要な時があるんです。さて、今日今私たちが見てきたのはね、皆さん、神様は言葉において、あなたの言葉が神様の素晴らしさを明かしするような、そういう言葉を話す人へと神様はあなたを成長させようとしているという話です。イエス、こういう人に救われたあなたは変えられていく、その過程に今あるんです。だからそういう間違った言葉とかを私たちはしっかり見極めて、そういうものから離れることです、ね、そしてもう一つ私たちが見なきゃいけないのは知識においてです、ね、神様は私たちにこのことを望んでいらっしゃる。なんで知識が必要かっていうとね、我々が何が神様に喜ばれることなのか、何が神様によって望まれていることなのか、そのことを知るためには知識がいりますでしょ。何を神様期待しておられるのかって。だから聖書が与えられてるんです。個人としてどう生きていくべきなのか、家庭はどういうふうに築いていくべきなのか、夫婦はどうあるべきなのか、すべてのことをこの聖書が私たちに教えてくれています。その聖書を私たちに与えてくれた神は、感謝のことに私たちの周りに教師を与えてくれたんです。牧師たちです。そして我々信仰者一人一人のうちに聖霊を与えてくれたんです。この真理を我々がしっかり悟るようにって、この知識を私たちにどんなことをするのか、こういうことです。神様の御心を見出すことができるんです。コロサイの一章の9節でパウロはこう言っています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。パウロが願ったことは何か、祈ったことは何か、コロサイのクリスチャンたちが神様の御心を正しく理解すること、そのことを望んだんです。でもそれはどうして可能になるか、しっかりとした真理の知識を得ることによってです。私たちは神様が何を望んでいらっしゃるのか、正しい知識を得ます。そしてその神様のその知識を我々の日々の生活で生かしていくんです、ね、そうやって生きるんです。だから知恵のある人っていうのは神様の言葉をどれだけ知ってるかじゃない、それが実生活に生かされているかどうかなんです。御言葉は私たちに御心を教えてくれます。もうさっきからお話しているように、今日も私たちはどんなふうに生きていったらいいのか、御心を神様によって教えられているんです。でもそれをそのように生きていくかどうかは私たちが選択しなきゃいけない、あなたが決めなきゃいけない。でもあなたがその選択をして歩んでいくときに、神様はあなたのうちに働くんです。御言葉をしっかり学んでいくのはどうしてか、神の御心を知るためにです。ですからね、描きます。皆さん、神様はあなたに素晴らしい救いをくださった、ね、全ての必要が満たされるとおっしゃった。そしてその約束を私たちはいただきました。同時に私たちの言葉も、ね、ますます変えられて、私たちが本当に神が喜ばれることをいつも語るような人に、神様あなたを変えていってくれる。そのための必要の全てを神は与えたというんです。同時にあなたが常に神様の知識によって神の御心をしっかり見極めて、その御心に従って生きていく、まさに神を喜ばせる生き方を 継続するような、そういう信仰者としてあなたが成長していくために全ての必要が備えられているというんです。驚くべきことをパウロが私に教えてくれたんです。あなたを罪から救ってそれで終わりじゃないんです。救ってくださったあなたのは、あなたを神様は変えようとしています。成長させようとしています。あなたの言葉を変えていこうとされているし、あなたが常に御心をしっかり見出してその御心に従っていくことができるようにあなたを変えていこうとされているんです。で、驚くべきことはそのためにいいです、そのために必要な全てのものはもうすでに備えられたんです。だからこういう人に私たちもあなたは変えられていくことが可能になったんです。いいです、これがクリスチャンなんです。これが我々に与えられた祝福なんです。ぜひあなたに与えられた祝福をしっかり考えて、しっかり覚えて、そのように期待しながら主の御心に従い続けてください。神様は私を変えてってくれるって、その約束をしっかり覚えて主の御教えに従い続けてください。神様が一人一人を励ましてくださって、そしてあなたをこの1週間変え続けてくださることを願います。お祈りします。父なる神様、今日またこうして愛する兄弟姉妹たちと一緒にあなたの御言葉を学ぶことが許されて感謝をします。神様、どうぞ一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように、それぞれの歩みを導いてくださるように、あなたの豊かな祝福を心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。